発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、4月8日になりました。発電マン岩堀義弘さんにまたエネルギーについていろいろ語っていただこうと思っていますので、はい、今年度もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この4月から生活いろいろ変わったって、まあ、毎年毎年そういうことになっていくわけなんですけど、はいはい、新年度になって電力エネルギーで言ったらやっぱりなんといっても
そうですね、
電力自由化、
自由化にいよいよなりましたね。
なりましたね、はい、でも、まあ、なりましたねって言ってもえってい
うまあまだよくわからないという人が多いんじゃないんでしょうかね。
この発電マンの太陽光発電ラジオ講座でも実はもう昨年からね、はい、自由化しますよという、大体こんな風になるんじゃないかなと、はい、指針をいくつかお話しいただいてきたんですが、はい、県内で見回してみると例えば浜松新電力が供給を開始していって、はい、市内の39箇所の公共施設、
はいはい、
こういうところに電力供給を開始したと。公共施設がやるっていうのはこれ浜松新電力って確か浜松市も入ってるんですよね。
そうですね、うん、はい、共同出資で確か作ってらっしゃると思いますけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
新しい新電力会社としても、はい、採算のめどがつきやすいということもあるんでしょうね。今のところ浜松新電力は地産地消を目指しているので、はい、小中学校それから給食センター、はい、区役所などの公共施設、こういうところなども今送り出しているってことですね、
はいはいはい、
あと浜松方面って大きな工場ありますからね。
そうですね、そうですね、はい、
こういうのが見込めるんじゃないかというところでしょうね、はい。中部地方はどうでしょうか。割とのんびりしてるっていう噂ですけど
まあ大概そうですね、新しいものになかなか飛びつかないというのが中部地方の特徴なんで
様子見、
はい、様子見の方が多いかなという気はします ね。
積極的ではないかもしれない、
はい、
いくつか勘違いがあって、その、はい、契約をしないと電力が来ないんではないかとか、
はい、
もしもその新電力会社があまりよろしくなくなってしまった場合、
はいはいはい、
電気がストップしちゃうじゃないかとか、
はいはい、
あとなんか自分でその電力会社と契約した時にメーターつけなきゃいけないんじゃないかとか、はい、いろんなことを考えてしまうこともあるようですが、
はい、
とりあえずその辺はおさらいしていただけますか。
そうですね、まずはですね、基本的に電力会社の今までの契約を続けていて何らまあ問題はないと、
うん、
でただまあ自由化になりましたのでいろんな新電力が出来上がってきて、でそういったところがいろんなプランを出してきてます。まあ電気の使い方っていうのはご家庭によっても様々なもんですから、携帯のプランをイメージしていただくと分かるんですけど、
電話ですね、
携帯電話のプランもいろいろあるんですけど、はい、あれもその使う時間帯ですとかその使い方によっていろんな得になったり損になったりするってありますよね、うん、ですから電気の場合もですね、いろんなご家庭によって、例えば昼間は絶対使わないよっていう方もあれば、まあ夜ものすごい使う方、あるいはまあ平均的に昼間も使う方、いろんなこう電気の使い方があって、そのプランに合わせた形でまあメニューをねこう選んでいただくと年間通すと結構得になったりする方もあります。逆にその合わないプランを選んでしまうと今度得にならないケースも出てくるっていうこともあるわけですね、うん、なのでその辺まあ、新電力の方もいろんな今、プランを持ってきますから、その方ときちっとね相談をしていただいて、自分たちの電気の使い方、そこらをしっかりと把握した上で、プランを選ぶということがまあ大切ですよね。でまあもちろんそこを選んだからといって、じゃあ電力会社との関係が全くなくなってしまうということではなくて、電気そのものは今までの送電線を使ってこう来るわけ でメーターも当然電力会社のメーターを使うということになりますので、もし万が一その新電力がなくなってしまったりとか、極端な話ですね、なくなってしまったりとか、あるいはもう、しばらく新電力をやったんだけれどやっぱり
1年後、
うん、やめたとか違う電力に変えるとかいうこともまあ自由にはできますので、慎重になりつつも でもやっぱり自分に得になる、あるいはそのいろんなメニューがあってですね、中には例えばまだまだ少ないですけど、こういった再生可能エネルギー、それを中心に発電する、まあ、グリーン電力というかですね、環境に優しい電力を主に作ってますよっていうような電力会社も中にはありますし、自分の意思としてね、そういうものを選びたいんだっていう方も逆にそういうものを選ぶとか、いろんな方法がありますので、まだまだこれからね、いろんなプランも出てくると思いますので、そういったものをちょっと楽しみながら選んでいただくっていうのもいいんじゃないですかね、
はい。まあ、プランとしてお得になりますよというプランがあるかもしれないというのが一つ、
はいはい、
でもう一つはそれだけではなくって、電力会社がどんな電力発電の仕方をするのかというところを見て選ぶというのが一つ、はいはいはい、この2種類のやり方がどうやらあるだろうということですよね。
そうですね、はい、
お得を目指すのか、はい、それとも、発電の仕方で再生可能エネルギーというところを見据えて選んでいくのかというところの選び方があるというのが2つですね、
はい、
これが電力自由化にした目的でもあるんですかね。
そうですね、世界的にはもう発電送電といったものがですね、まあ、分離して、で発電は発電の部分でいろんな発展の仕方があるので、これやっぱり分離して、そこにいろんな新規の会社をこう参入させることによって、やっぱ競争の原理が働いてきますので、でそれで、まあ、いろんな技術を導入していこうということが、まあ、政府の目的なんで、まだまだ本当に、ね、スタートしたばっかりなんでね、これからいろんな試行錯誤はあるとは思うんですけれど、10年20年を見据えた上でですね、まあ、新規参入を図って、そこの発電、いろんな、技術的なものも含めて、発展させていこうということだと思いますけどね。
そして新しい電力会社と契約するためには、実は既存のメーターのままだとそれができないというふうに聞いたんですけど。
はい、スマートメーターっていうのが今ね、導入が進んでいますので、そちらの方を順次進めていくことになっていますけどね。
そのスマートメーターっていうのは今までの電力会社、各地の電力会社がやってくれること。
そうですね、はい、基本的には、まあ、電力会社がまあやっていくんですけれど、これもなかなかメーターを作る メーカーというのもですね、まあ、一生懸命作ってるんだと思いますけど、なかなか数にも限りがあるもんですからね、やっぱりそこらがですね、スムーズにいくところといかないところとあると思いますけどね、
はい、じゃあ新電電と新しい電力会社と契約することで、そのメーターはつけてはもらえるんですね。
そうですね、
はい、じゃあそこも安心していいっていうことですね、はい、それじゃあちゃんとよく見て自分たちで考えてってことになるんでしょうかね。
そうですね、ただ、まあ、こういう新しい切り替えの時っていうのはね、いろんなこう業者さんが出てきたり、まあ、そこに乗じてねやるようなこともないとは言えませんので、まあ慎重にね、本当に検討した方がいいんではないかなとは思いますけどね、は
い、もういろんなものが民営化されたり自由化されたりしてきてますので、はい、市民しっかり自分で考えてやりなさいよと言われることが多くなってきていて、はいはいはい、まあまあ言ってみたら勉強しなきゃいけないことも多くなって、
そうですね、
まさしくこう社会は自分たちが作ってるんだって時代に入ってしまいましたね。
そうですね、やっぱり本当自立した個人としてですね
本当ですね、
はい、自分で考えて判断していかなきゃいけないっていう時代になってきたのかなっていう気はしますね、
うん、これも私たちが使うエネルギーとして、はい、まあ、生活になくてはならないエネルギーですから、電気って。
そうですね、
でそれをどんな風な作り方するのか、
はい、
どんな風な、送り方をするのかということも含めて、はい、もう自分たちで考えて選んでいって、その蓄積が、はい、その社会の在り方になるっていう逆方向に向かってきましたね。
そうですね、まあ、自由度が広がるっていうことは、そこに当然責任も発生してくる、
本当ですね、
わけであって、ね、はい、まあ、今まではね、こう一方的に国とかが
こうしますよ
っていうことを、それを単純に受け入れていれば
よかった、うん、ルール決めといてっていう感じがしたんですけどね。
そうですね、ただまあ、これからはそうはいかない、まあ、国もそこまで責任持てないよということですね、裏返すと、ね、ですから、まあ、そこは本当に大変ではありますけれど、逆に言えば自分の裁量が増えると いう良い部分にちょっと焦点を、
そうですね、自分たちで社会を望む方向に変えられるとも考えられるということですね。
だからそこに個人の意思というものはやっぱり大変重要になってくるんですよね。僕らの仕事はこういう再生可能エネルギーをやってますので、例えばそういう自分の意思でそういう発電を選ぶんだと言えばですね、そういう社会になっていく可能性が十分あるわけですよね。そういうやっぱり皆さんのそれぞれが考える意思というのをやっぱりその蓄積が社会になっていくということでですね、ちょっと真剣に考えていただきたいなというところですね。
このことに関してはね、何回かまた繰り返しお送りしていきたいと思いますし、はい、FM ハイのネット環境にある方はサイトからもアーカイブで聞けますので、はい、またぜひ聞いてみてください。
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。